77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、現在長崎県美術館で開催中のさくらももこ展、もうすでに行ったよっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんね。まあ、ちびまる子ちゃんとかこじこじ、桃の缶詰でおなじみのさくらももこさん、まあ、この展覧会では漫画家、エッセイスト、作詞家、脚本家といくつもの顔を持ち、新しいキャラクターやエッセイを次々と世に送り出し続けたさくらももこさんの今もなお輝き続けるその自然仕事に迫っていくというものなんですけれども、まあ、約300点のカラー原画や直筆原稿を一堂に展示、描くことと描くことを楽しみ尽くし多忙を極める一方で、季節の移ろいや小さな日常をこよなく愛したさくらももこワールドを思う存分楽しめる展覧会になってるんですね。私はですね、ちびまる子ちゃんがリボンで連載を開始された時からもう大好きで、毎回ですね、もうちびまる子ちゃん読みたさにリボンを買ってね、読んでたんですよ。まあ、そのちびまる子ちゃんをはじめ、こじこじとか、まあ、さくらさんのエッセイなどの原画やイラスト、まあ、そして駄菓子屋さんのね、ミニチュアとかもあったりして、もう見るもの一つ一つにもうわーっと感動してしまったんですよね。まあ、その中でもさくらさんのエッセイの表紙とか想定を作るまでのですね、秘話とかもこう公開されていて、そこを見た時にわあ、こうやって作んだんだってこう思ってですね、すごく感動したんですよ。そして、まあ、そんな中でのその他のお楽しみとして、まあ、美術館のカフェでは長崎会場限定のカフェメニューっていうのもあって、まあ、2つあったんですけど、まるちゃんのいちご尽くしパフェとこじこじの生クリームオーレがあって、もうどちらもね、見た目も可愛いし、パフェは長崎県産のいちごがねたっぷり使ってあって、そのこういちごが並べてあるところに真ん中にちょんってちびまる子ちゃんのクッキーがね乗っててですね、もう美味しくて、しかも楽しくて、もうなんて言うんだろう、見るだけでテンション上がるようなもうパフェなんですね。でもいちごのムースとか、あのミルクのムースとか重なってて、まあ、その上にいちごもたっぷり乗ってて、ものすごく美味しかったです。そしてこじこじのカフェオレもミルクたっぷりでですね、もうパフェと一緒にも飲んですっごく美味しかったです。そしてグッズショップでは可愛い展覧会オリジナルグッズとかも販売されていて、もうですね、あれもこれもいっぱい、もうさくらももこさんの世界でいっぱいなんですよ。なのでですね、本当にさくらももこワールドをたっぷり楽しめる展覧会となっています。さくらももこ展は3月10日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。ぜひこの機会に楽しんでくださいね。さて、今日は皆さんに素敵なプレゼントいただいております。さくらももこ展のチケットをペア5組10名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月7日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。皆さんのですね、さくらももこさんの好きな作品とかちびまる子ちゃんとの思い出、よかったら一緒にお寄せくださいね。 さて、今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。カラフルな魔女、角野栄子の物語が生まれる暮らし。鎌倉のご自宅でいちご色の壁や本棚に囲まれながら暮らし、カラフルなファッションとメガネがトレードマークの角野栄子さん。代表作魔女の宅急便は世界的ロングセラーとなり、2018年には国際アンデルセン賞作家賞を受賞した3人目の日本人となりました。そんな角野さんは5歳で母を亡くし戦争を経験、結婚後は24歳でブラジルに渡り、慣れない生活の中である一家と出会い、34歳で作家デビューするなど波乱に満ちた人生を歩みながらも、持ち前の冒険心と好奇心で数々の苦難を乗り越えてきました。想像力こそ人間が持つ一番の魔法と語る彼女が、88歳になった今もなお夢のある物語を生み出し続ける秘訣を映し出すという、児童文学作家角野栄子さんの日常を4年間にわたって密着したドキュメンタリーで、2020年から22年にかけて E テレで全10回で放送された同名番組をもとに追加撮影と再編集を施し、映画版として完成させた作品です。まあ、88歳とは思えないほど若々しくてチャーミングで、なんて素敵な方なんだろうと、毎日を楽しく過ごさなきゃいい物語は生まれないじゃない、でも本当おっしゃる通りなんですよね。まあ、本当に毎日日々の暮らしを丁寧に楽しく過ごしていらっしゃる姿に、私もこんな風に生きていけたらなと、まさにですね、最近公開されてる映画パーフェクトデイズなんですよ。まあ、お家もすっごく可愛らしくて、ピンクの本棚にはジブリの魔女の宅急便のキキとジジのフィギュアがこう並べられていたりして、私ですね、ジブリの中で魔女の宅急便がもう一番大好きで、何度も何度も DVD で見てるんですよね。まあ、角野さんの生き方を見習って、今年はね、もっと楽しく充実した日々を送れるよう心がけたいなぁなんて思いました。本当に素敵なドキュメンタリー映画です。ぜひご覧ください。カラフルな魔女、角野栄子の物語が生まれる暮らし、こちらは全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。弟は僕のヒーロー。初めて自分に弟ができたことを喜ぶ5歳のジャックは、両親から弟のジャックは特別な子だと聞かされます。ジョーがスーパーヒーローだと信じているジャックでしたが、やがて特別の意味を知り、思春期になると弟の存在を隠すようになり、ある日好きな子の前で嘘をついた嘘が家族や友人、さらには町全体をも巻き込む大騒動へと発展してしまうという、イギリスに住む高校生ジャコモ・マッツリオールがダウン症の弟を主人公に捉えて一緒に撮影した5分半のショートムービー、ザ・シンプル・インタビューを YouTube に投稿したことをきっかけに生まれたベストセラー小説を映画化した作品です。この作品が初の長編映画となるステファノ・チパーニ監督がメガホンを取り、人生ここにありのファビオ・ボニファッチが脚本を手掛けています。キャストはジャックを僕らをつなぐもののフランチェスコ・ゲギが務めるほか、実際にダウン症であるロレンツォ・シストがジョーを演じ、盗まれたカラバッチョのアレッサンドロ・ガスマン、パラレルマザーズのロシデ・パルマなどが共演しています。まあ、実は私にも弟がいて、ジャックのような事件はもちろん引き起こしてはないんですけれども、なんだかこうジャックを自分とこう重ね合わせて見てしまったんですよね。まあ、自分の子供の頃なんかもこう思い出してしまって、きっとこの作品を見て、特にこう弟さんや妹さんのいる方はいろんな思いで見れるんじゃないかなと思いました。 なんだかこう見ながらですね、ジーンときちゃったんですけれども、私はねやっぱり兄弟っていいなーってこの作品を見て改めて感じました。ぜひいい作品ですのでご覧ください。弟は僕のヒーロー、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月16日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はダムマネーウォール街を狙え。コロナ禍の2020年、マサチューセッツ州の会社員キースは全財産5万ドルをゲームストップ社の株に注ぎ込んでいました。アメリカ各地の実店舗でゲームソフトを販売する同社は時代遅れで倒産間近とささやかれていましたが、キースは赤いハチマキに猫の T シャツ姿のローディングキティという名で動画を配信し、同社の株が過小評価されているとネット掲示板で訴えるんです。すると彼の主張に共感した大勢の個人投資家がゲームストップ社の株を買い始め、2021年初頭に株価は大暴騰し、同社を空売りして一儲けを狙っていた大富豪たちは大きな損害をかぶってしまいました。この事件は連日メディアを賑わせ、キースは一躍時の人となるのですが、という SNS を通じ団結した個人投資家たちが金融マーケットを席巻し、社会現象を巻き起こしたゲームストップ株騒動の実話をもとに映画化した作品。ベン・メズリックのノンフィクション書籍をもとに、アイトーニャ史上最大のスキャンダルのグレイグ・ギンスピー監督がメガホンを取っています。キャストはキースをザ・バットマンのポール・ダノが演じるほか、ピート・デビッドソン、アメリカ・フェレーラ、アンソニー・ラモス、セス・ローゲンなどが出演しています。私はあまり株のこと詳しくないし、もちろんこの事件のことも知らなかったんですね。まあ、こんなことがあったんだと映画を通して初めて知りました。まあ、株のこと詳しくなくても最後まで楽しめる作品です。そしてですね、ポール・ダノをはじめ俳優さんたちの演技がねものすごく良かったんですよ。ここぜひ注目してみてください。ダムマネーウォール街を狙え、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の木野シネマ天神ほかで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はジャンヌ・デュバリー、国王最後の愛人。貧しいお張り子の政治として生まれたジャンヌは、類まれな美貌と知性で貴族の男たちを虜にし、社交界で注目を集めるように。ついにベルサイユ宮殿に足を踏み入れた彼女は、国王ルイ15世を瞬く間に恋に落ちます。生きる活力を失っていた国王の希望の光となり、彼の交渉の座についたジャンヌでしたが、労働者階級の庶民が国王の愛人となるのはタブーであり、さらに堅苦しいマナーやルールを平然と無視する彼女は宮廷内で嫌われ者になってしまい、王太子妃マリアン・アントワネットも例外なくジャンヌを疎ましく思うのでした、という18世紀フランスで59年間にわたり在位した国王ルイ15世の最後の交渉、ジャンヌ・デュ・バリーの波乱に満ちた生涯を描いた作品で、パリ警視庁未成年保護特別部隊の監督としても知られる俳優マイウェンが監督脚本主演を務めています。キャストは他にもルイ15世をジョニー・デップが務め、全編フランス語で演じているのに加え、チャネルが衣装提供し、ベルサイユ宮殿での大規模な撮影により豪華絢爛なフランス宮廷を再現しているところにも注目の作品です。私はこの作品でまた一つ歴史を学びました。そしてジャンヌを演じたマイウェンにものすごく惹かれて、彼女に物語の世界を連れて行ってもらったような気がします。見応えの作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ジャンヌ・デュバリー国王最後の愛人、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。2014年に 長編第一作を発表して以来、わずか数年でベルリン、カンヌをはじめとする映画祭から熱い注目を集めているベルギーのバス・ドボス監督の早くも最高傑作とされる2作品が待望の日本公開となります。まあ、その2作品というのがヒアという作品とゴーストトロピックっていうこの2作品なんですね。まあ、1983年生まれのドボス監督はこれまでに長編4作品を監督されていて、まあ、いずれも多言語多文化が共生しヨーロッパの縮図とも言われるベルギーにおいて現代社会では見落とされてしまう繊細な日常の断片をすくい上げて描くスタイルが特徴的ということなんですけれども、私ですねこの2作品見させていただいたんですね。で、特にですねゴーストトロピックっていう作品がね私すごく好きだったんですよ。まあ、終電を逃した女性が家へと向かう途中で出会う人だったり出来事だったりをそんな出来事をこう描く中でそこの中でですね流れるこうギターの音色だったり夜の街並みだったり、まあ、ドボス監督の世界観をね存分味わえる作品だなと思ってものすごく素敵だなと思ったんですよ。まあ、84分の、まあ、割と短めの作品なんですけれどもなんかね見応えありました。ぜひこの機会にですねヒア、ゴースト、トロピックこの2作品お楽しみいただきたいと思います。こちらはですね、まあ、全国順次公開中となってるんですけれども長崎はまだ公開決まっておりませんので詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは2月9日から公開になります映画身代わり忠臣蔵から素敵なテーマソング届いております。東京スカパラダイスオーケストラザ・ラスト忍者を聞きながらのお別れです。映画はまた改めてご紹介しますので楽しみにしててくださいね。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週バイバーイ。